皆さんこんにちは、よろしくお願いいたします。それでは本日ですね、燃料について、まあ、変動の激しい、ものについてちょっと少し、まあ、お話ししていきたいと思います。まあ、この中には諸先輩方の中で、まあ、石油関係のですね、お仕事に疲れている方結構いらっしゃると思いますが、間違ってたらすいません、逆に教えてくださいじゃあよろしくお願いいたします。まずですね、最初に、燃料単価軽油の仕組みについて、まあ、軽油とガソリンも含めてですね、26年4月時点の資料なんですけれども、消費税が増税で 3% アップするにあたりまして、改めて今単価どうなっているのかなということで改めて調べました。まあ、原油の単価については、まあ、変動がある中、税金が、どれだけかかっているのか、皆さん一つのガソリンないし軽油で税金が何個かかっているかって分かる方いらっしゃいますか。はい、なかなか難しいですよね。大体想像がつくのはまず消費税というものがかかってきます。でそれに加えまして、暫定税率で軽油については軽油税、まあ、計算根拠といたしましては、今まで原油に対して消費税が入って、その中に今度軽油税というものがあります。その軽油税の中には、暫定税率というものと軽油税がありまして、それが合計となっております。でしかしですね、この中に、原油にプラスアルファで、石油石炭税というものが実は入っていたんですね。なかなか、一般ではなかなか聞かない、またはニュースでも増税の中で石油の中に、まあ、燃料の中にこんだけ税金がまた増えましたよというようなことがなかなかないと思うんですけれども、ですから現在は原油の価格プラス石油石炭税、26年4月現在では 0.25 円で、それに対して消費税がかかります。でそこに対してまた今度軽油税というものがかかります。軽油税がこちらがですね 32.2 円ですね。でその軽油税の内訳というのが、まあ、いわゆる暫定税率、まあ、これが 17.1 円プラス石油税が15円ということなんですね。ですから我々、軽油レギュラーガソリン、ハイオクガソリンと含めて購入すると税金が 1,2,3,4,4 つ払うということになるんですね。まあ、これもちょっと今後また変動があるということでこの後ご説明したいと思います。ちなみにガソリンはガソリンでまたガソリン税というものがございまして、まあ、こちらの場合ですと原油プラス石油石炭税 0.25 円プラスガソリン税が 53.8 円になります。でこちらですと暫定税率は 25.1 円プラスガソリン税が 28.7 円と大幅な、税率になっております。で、石油石炭税ってそもそも何ぞやということで、まあ、これはですね地球温暖化対策のための、ものが主に設けられているということで、導入がなされたのが現状でございます。で、まあ、4月度、まあ、消費税アップに伴いまして、まあ、簡単な計算根拠といたしましては、まあ、軽油に関しては3円アップ、ガソリンに関しては5円アップというものが予定されておりました。で、あとちなみに暫定税率、まあ、こちらはですねもともとどういう導入根拠だったかといいますと、湾岸戦争時の日本がアメリカに支援した予算の回収から、導入されたということが現状です。でまた湾岸戦争落ち着いてきまして、じゃあその税収今度何に使われているのかといいますと、道路財源や整備に一部充てられますということで、そのまま継続して、残っているのが現状でございます。で先ほどの石油石炭税、こちらの説明に入ります。ちょっとこれ細かいんで眼鏡かけます。これはですね24年の7月に国税庁が、一部に対して、出したお知らせなんですけれども、地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例等について、租税特別処置法の一部を改正する法律が平成24年度法律第16号により、租税特別処置法の一部が改正され、 租税特別処置法に地球温暖化対策のための課税の特例が設けられましたということで、地球温暖化対策のための石油石炭税の特例、石油石炭税は国内が採取される原油、ガス状炭化水素、石炭、保税地域から引き取られる原油、石油製品、ガス炭化水素、炭素に対して課税されていますが、租税特別処置法に地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例が設けられました。これが実際24年の10月1日から適用されることが決まりました。でなお具体的には次のように段階的に実施するということです。まだまだ上がるということなんですね。で例えば、原油石油製品に関しましては1キロあたり、本則税率が2040円、地球温暖化対策のための税率の特例といたしまして24年の10月1日から26年の4月1日までは、250円ということなんですね。でまた26年の4月1日から28年の4月1日までは500円で、また段階的に28年4月1日以降は1キロ当たり760円という税率が課せられるそうです。でそれ以降につきましてはまた上がる前提がありますが、税率がまだ決まってないということだそうです。それと付随いたしまして、ガス状炭化水素、石炭等も同様に年々上がっていくというふうになっております。で、特定用途石油製品に関わる石油石炭税の還付、まあ、一部ですね、事業に使われる石油石炭税等については、還付されますというようなことが一部ありますけれども、まあ、大体一般に使われる消費者に対してのお還付はなされないというような状況だそうです。これが大体燃料単価の、仕組みというものなんですけれども、で続きまして、燃料単価軽油につきまして、まあ、11年前と現在との比較というような形になります。燃料単価の11年前と現在の比較、都道府県別全国平均単価 GGGS 単価比較サイトによりますと、26年11月27日木曜日、まあ、8時集計発表によりますと、まあ、軽油が1リッターあたり神奈川で 129.2円、まあ、全国平均で言いますと、132.9円、全国平均を基本に考えると11年前の軽油単価差は59.955円と約60円のプラスになっておるのが現状でございます。まあ、そこに加えてまた税金が上乗せされるというような状況ですよね。このまま上がっていっちゃうとどうなっちゃうんですかね。で、時間がまだいっぱいありますのでね、ちょっと寄り道しながら話していこうかなと思っております。原油価格とその動向の仕組みについてというものなんですけれども、原油価格とその仕組みどうになっているのかなと言いますとですね、1バレルあたりが単価が出たときに今度市場に出まして、その市場によって評価をされることによって世界的な単価が決まるとなっております。で、直近のスポット単価といたしまして、どうしても影響力が大きいのが、WTY といいましてニューヨーク相場、これとですね、ブレントといいまして非ヨーロッパ北海油田、の単価、そして、ドバイ原油、こちらはドバイ原油の単価というのがだいぶアジアには影響が出ている単価となっております。で、ドバイ原油ってよく聞きますよね。皆さんご存知ですか。はい、そうですね、誰もで ドバイ原油っていうのは、実はですね、原油が出ないんですね。でドバイ原油っていうと、まあ、いわゆるそこから結構、原油が出てるのかなというふうな、勘違いしそうなんですけど、実は、市場に関する影響力がある場所であるだけで、実際には原油自体は出てないそうです。で、今後、単価が上がっていくという予想があった。これが、まあ、2014年の6月19日での発表の資料なんですけれども、でなぜまあ資料がちょっと古くなってしまうのかといいますとですね、ちょっと水島君タクワを頼むよって最初頼まれたのが5月でしてですね、で5月から6月になりまして、7月から8月になり、9月になり11月12月になったということで、ちょっと資料がおかげさまでだいぶ多く収集できることができたのかなというところなんですけれども、まあ、6月19日現在での単価というものに関しては結構幅が上がっておりました。1バレルあたりで増減の要因といたしましては、上昇原因、1、米国経済の回復期待、イラク状況、リビア供給不安、ウクライナ情勢、5、シリア情勢、6、イラン核開発問題、7、欧米金融緩和というものが大体上昇要因になってくると。で下落原因といたしましては、非オペック諸国の生産高生産に、米国原油の高在庫、3、米国金融緩和の縮小観測というものが考えられます。この時点では、まあ、イラク情勢をめぐる主なニュースといたしましては、6月11日、イラクの中部の都市、ティクリートをイスラム教スンニ派、過激派、武装組織アルカイダ系が独占したことの情報から、イラクにおける地政学的リスクが懸念され、原油価格が上昇、武装組織がイラク北部の都市、モスルのトルコ領事館を襲撃、トルコ人48人を拘束、そして12日、イラク北部をほぼ制圧した武装組織が首都バグダッドへ向けて南下し、南国最大のハイジ製油所、バグダッド北方250キロを包囲、アメリカが軍事の攻撃の可能性に付言したことを受け、地政学的リスクの高まりから原油価格は大幅に上がったままで続伸しております。13日、イラクのシーア派、最高スンニ派スンニ氏が、政府支持者らに武器を取って戦いに参加するよう呼びかける一方、オバマ大統領は地上部隊の派遣はなしとも言いつつ、その他の方法でイラク政府への支援を検討する用意がありと認識を示したと。まあ、要するにイラク・イラン戦争の中でやはり原油が出るところなんでね、まあ、お互いに備蓄基地を破壊することによって、地球の限りある資源がなくなっていくじゃないかと。でこれがどんどん続くことによって、希少価値が高まるというようなことが原因として考えられます。で18日、武装組織がバイジ製油所の施設の 75% を占領、イラク外相が武装組織に対する空爆を実施するよう米国に要請、米国は空爆を見送る方針と。まあ、こういったイラン・イラク戦争ないしイランの情勢が、だいぶ、困難な状況になっていたのが原因で、原油がどんどん上がってしまって、でそれによって、市場が高くなったということですね。でイラク国家について、イラン・イラクの中でもスンニ派とかいろいろありますけども、これ何ぞやと、いうことで主にちょっと簡単に説明をしていきたいと思います。イラクは第一次大戦後、戦後処理の過程で油田の位置などをめぐる、英仏の交渉の末に、国境線が引かれた人工国家である、そのため、異質の民族宗派がモザイクのように同居し、歴代政権は鎮在的な対立要因を強権で抑え込んできた。 人口構成といたしましては、イスラム教シーア派アラブ人というのが、約6割、まあ、これがあの政府に属する方々だそうです。そして、元フセイン政権に属していた、イスラム教スンニ派アラブ人、これが 2割、それとイスラム教スンニ派クルド人、これが1割、まあ、この、2割と1割のスンニ派アラブ人とスンニ派クルド人というのが、これがいわゆる武装組織と言われるところでございます。であとの1割というのが、キリスト教その他だそうです。でイラクの人口は約3500万人でございます。2003年のサダム・フセイン、スンニ派政権崩壊、2011年の米軍撤退で、重しが外れた結果、各派の対立が急速に表面化しつつあるということなんですね。ですから同じ国の、民族の中でも、まあ、宗教の派閥というものから戦争につながって、でお互いの、まあ、備蓄基地を攻撃し始めていると。でそこでやはり、まあ、原因に関しては、まあ、化学の変動によって、まあ、お金がだいぶ動きますんでね、そこに、まあ、政治的な要因であったり、まあ、お金の投資という部分での、市場が大きく影響していると、そんな状況でございます。さらっとおさらいをいたしますとですね、原油価格はまず OPEC といたしまして、石油輸出国機構で、全体の単価が左右して決まります。その中で、この3カ国というものは5カ国で、イラン、イラク、クウェート、サウジアラビア、ベネズエラと、こちらは本部がオーストラリアのウィーンにあり、毎回こちらで決められた単価によって、今度、まあ、先ほどの WTI、 アメリカのですね、ウエストテキサスインターミディエイトっていうんですけどもね、これを訳して WTI と言います。でそれとブレンド、非ヨーロッパ、油田ということですね、こちらの方で単価が決まる。で最終的に、国内に行きますと、そこで今度フォーミュラー価格交渉というものがございまして、こちらがまあ日本国内の単価の仕組みといたしましては、エネオス、JX さん、まあ、こちらが合併することで、まあ、今国内でですね、一番のシェアを持っている、もうほとんどまあ独占状態のシェアを持っているところでございます。で結局世界で決められた単価から日本に入って、だ逆に言うと、あの原油は下がってるのに、なんで日本国では燃料が下がらないんだなんてことが結構あると思いますけども、それはもう国内のフォーミュラー化学交渉というもので左右されているということでございます。で要因といたしましては、まあ、原価と備蓄量で単価を決めていると。その中で競合する、燃料屋さんの規模がですね、やはりその JX が一番大きいもんですから、JX の方でこんだけ経費がかかってるから下げられないんだよっていう意識が大きいと、国内でも単価が下がらないと。でただそれが、まあ、一時ですね、経済産業省さんからの方の、まあ、指導でもうちょっと JX 単価下げられないのかっていう指導があったぐらいに、やはり影響があるようなことでございます。でその際はですね、やはりその製錬所、まあ、原油から国内に持ってきまして、まあ、燃料を製錬するにあたって、まあ、精製所ですよね。で今までは合併合併でそこに対する施設、また人材というものが、すごく多すぎてしまったと。で、まあ、GX に関してはそこで採算が取れないからこんだけ単価下げられないんだということを言ってきたんですが、まあ、経済産業省さんの方から言うと、まあ、少しそこら辺は整理しなさいということで、まあ、国内の中でも指導が入って、で一部単価が抑えられるようになったというのが現状でございます。ただやはりその今現段階の視野の確保といたしましては、まあ独占状態というのがほとんどなのかなというのが現状でございます。で、 先ほどのイラク原油というものに関しましては、まあ、日本の輸入は 3% 前後、まあ、イラク、サウジアラビアからの輸入がほぼということとなっております。意外とすんなりいっちゃってますね。これね、やはりあの身のある内容をあまりたらたら話しても飽きてしまうかなと思いますんで、後半の方に移りたいと思います。リクさん、今とか合ってますかね、大丈夫ですかね。で、今後のですね、流れといたしましての予想、まあ、これもですね、資料といたしましては26年11月12日、まあ、現在といたしまして、やはり今のところ、まあ、国内海外も、そうなんですけど、やはり、自動車はやはり原油から生成される軽油やレギュラーガソリン、汎用ガソリンというものが、ほとんどになってきますが、原油価格が下げ足を進めている、国際指標のブレント価格は1ドル 90% を割り込み、約3年10ヶ月ぶりの安値をつけた、世界経済の減速懸念に加えてあると。で、その要因といたしましては、今アメリカでですね、シェールオイルの増産が本格化してきているそうですね。まあ、一部そのシェールオイルって何かというと、まあ、岩の間に、まあ、パイプを通しまして、で振動をさせてオイルを染み込ませて地上に排出するという方法 でアメリカで大きなシェアが確保されているというのが現状だそうです。でそれに加えて、まあ、イラン・イラク関係からですね、出るオイルが売れていないというような状況でございます。ただ1バレルあたりというものは、まあ、アメリカの市場がだいぶ自社で、自分のところで賄われることによって、輸出入が減っているということで、本来であれば、まあ、1バレルあたりですね、もっと下がってもいいんですけれども、まあ、下がっているのは現状です。ただ先ほどの、まあ、国内の、相場でいうとなかなか下がっていかないのが現状だそうです。ですから今後の予測としては、まあ、年明けに関してまだ燃料が下がっていくのかなということが考えられます。で、ちなみにですね、まあ、今後の物流の流れといたしまして、まあ、弊社運送業がやっておりますが、トラックじゃ大体軽油なんですよね。まあ、軽油エンジンでないと、ディーゼルエンジンでないとなかなかパワーが出ないと。で、世の中の一般的な車といたしましては、まあ、ハイブリッド、まあ、モーターを利用したエンジンというものがだいぶ普及されてますが、なぜトラック業界に普及されないのかといいますとですね、やはりパワーがないんですよね。まあ、例えば、まあ、プリウスなんかですとちょっと軽い車ですとだいぶ燃費が確保できるようですけれども、まあ、例えばレクサスの600なんかで言いますと重量が重たい。そうするとやはり燃費が確保できないということがあるそうです。それと同じですね、例えば10トントラック、10トントラックをハイブリッドにしてモーターを積んで、バッテリーを積みます。そうすると、10トントラックに通常は、まあ、10トンの荷物を積んで走るわけなんですが、ハイブリッドにするとバッテリー10トン必要だって言うんですよね。そうすると10トントラックはあるんですけど、走るんですけど荷物積めないという状況になってしまうと、まあ、そういった理由でトラックのハイブリッド化がなかなか難しいということだそうです。ただ、まあ、巷では一等車ですとか、まあ、ちょっと小さなトラックに関してはハイブリッド車が普及しているのが、まあ、現状でございます。で、今後やはり水素エネルギーですね、まあ、これがだいぶ、まあ、昨今ニュースにもだいぶ取り上げられておりますが、まあ、こちらのエネルギーというものが安定して供給されるようになれば、ほとんど車は、水素エンジンというようなことになるそうです。まあ、排出ガスの代わりに出るのは水ということなんですけれども、ただやはりなぜじゃあ今普及しきれないのかというと、その備蓄基地の安全対策であったり、で車の安全対策というものがやはり今一つなので、普及が今一つということらしいですね。やはり水素ですから事故を起こすと大爆発を起こしてしまうということが要因になるそうです。まあ駆け足でちょっとご説明させていただきましたが、本日はですね、今後の燃料、日本のエネルギー事情についてお話しさせていただきました。 皆様ご清聴ありがとうございました。
若干のお時間がございます。どなたかご質問等ございますでしょうか。
はい、どうぞ。はい、
改善を100とした
場合、改善を、はい、
税金は何パーセント。
はい、逆算しておりません、ごめんなさい。大雑把に、ですね、何割だろうな、まあ、先ほどの計算根拠からいきますと、はい、すみません、分かりません。他に何かございますでしょうか。
出口会は今のご質問、
はい、
石油価格に占める税金の割合が何パーセントぐらい。
パーセンテージ、うん、半分、3分の1ぐらいですか。ですよね。あ、そうなんですよね。で、あと石油石炭税もどんどんこう年々上がっていったりとかしますんで、だ一番かわいそうなのは氷なんですよね。はい。スタンドを経営されてる、本当お店の氷の方々っていうのは、もう利益率が本当に少ない中でですね、やられてるってことが多くて、でやはり昨今で言いますと、その人件費がやっぱり占める部分がありますんで、まあ、セルフにね、してらっしゃる方なんかも結構いらっしゃいますけれども、まあ、本当に税金これでいいのかという感じなんですけれどもね、やはり、薄利多売で、頑張ってる民間の会社がある中、やっぱり政府もですね、まあ、税金に関して薄利多売でもうちょっとこう活性化を考えていただけるとありがたいななんて思っております。他にございますでしょうか。そこそこにしていただければ。はい、はい、OPEC が減産しなかった理由の一つとしては、まあ、市場の安定化だと思うんですよね。だからここに来てアメリカのシェールガスっていうのがここまで出ると予測をしてなかった部分がだいぶ出てるらしいんですよ。そうすると、まあ、これ燃料メーカーさんの裏話なんですけども、まあ、イラン、イラクからの原油がやはり単価が下がってしまうと。でそうするとやはり国益にも影響が出てくるということで、そうすると、まあ、お芝居じゃないですけど、お互いにその戦争方向じゃないけど世間に対して、市場に恐怖心を与える可能性があるというところまで、原価が割り込んでくるということが予想されるらしいんですね。そういったものを予想して、要するに単価的にはそんなに変動がないように、まあ、操っているというか、まあ、そこら辺が投資家さんたちの単価の取り決めの要因の一つであるようです。はい、説がございまして、結局はやっぱりお金が絡む部分がありますんで、あと投資家の要するにバランスを保つためっていうところと、で逆にまあ、そういうスンニ派のような過激派のところにですね、逆に投資家が武器の供給をすることによって、で混乱をこう起こさせようだとかっていう動きがあるからだとか、まあ、そういった話もあるんですよね。ですからまあお金って怖いですね。はい、ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。
はい、ではお時間 こんなすぐ過ぎてしまってですね、本当はもうちょっと喋りたかったんですけど、皆さんご清聴ありがとうございました。